業者の方とか見えていますか、今からあの午後の前半はこちらの静岡県立大平山陽先生が発表なさりまして、次午後前半の2回目ですね、2人目の発表がそちら豚井霊の豚井霊発表金平陽教授に大発表していただきますが、前半の一人目 の討論者は司会兼討論者私鈴木なんですけど、もう一方あの立命館大学のホチヒャン先生はいらっしゃい、読み方これホチヒャンでよろしいですか、はい、あじゃあ大体メンバー揃いましたので、始めていきたいと思います、はい、では午後のお二方前半お二方目、静岡県立大平山先生です、
はい、はい、平山です、今日 の、 話は、福沢諭吉は朝鮮の庚申政変の黒幕なのかどうかというのが、まあ、メインタイトルなんですが、おそらく、まあ、これ私のが福沢関係で書いた本の一部のタイトルそのまま使ってしまいましたが、もう少し、まあ、皆さんの関心は広いのではないかと、まあ、福沢が黒幕であるのかどうかというのも、まあ、さることながらですね、何が起こったのかと、日本はどれくらい関係してたのかと、それについて関心が全体としてあるんじゃないかと思うんですね。で、庚申政変の研究につきましては、ちょっと今から話をしますが、まあ、1940年 の、 玉橋さんという方の研究が基準になっておりまして、それにプラスアルファされている部分は私の見るところそれほどないんです。で、少なくともその、全体的なその、評価として、最大公約数的な、位置づけは、おそらく韓国近代史上の画期的大事件であるというところまでは一致しているでしょうということです。で、問題は、どういう意味で画期的なのか、どう評価するべきかというその点だと思うんですね。で、画期的大事件ではあるが、しかしその評価は、定まっていない。で、これは日本国内でも定まっていない。もちろんその日本側の、まあ、どの程度の関係性があったかということもあるし、韓国側、北朝鮮側でも、評価は必ずしも一定ではないですよね。その理由はなぜかと言いますと、1番目、清国からの独立を標榜したとはいえ、金玉金、パクヨンヒョ、ソジョピルらは日本の支援を受けていたではないかと、ややこう純度に疑問点がないではない。それから、2番目、死亡者は、亡命して、命が助かってます、ところが残った人々は死刑になってしまいますよね。で、これはなんか死亡者たちは、なんかちょっと卑怯ではないかというような、そういう言い方もできるということです。それから、まあ、何より3日で失敗してしまったと、計画がずさんすぎではないかという、そういう、まあ、批判的な意見がある。で、本発表の目的は、政変の評価をするのが目的ではなくて、事実がどうであったかということを、まあ、探るところにあります。まあ、そこに福沢もちょっと絡んでるかなっていう話をしたいと思います。で、日本とりわけ福沢諭吉からの支援はどれくらいだったんでしょうということについて、いろいろと説明した挙句最後に言ってもやや、段取り的に言うとこうもたもたするような気がしますので、最初に結論から申し上げますね。まず1番目、福沢諭吉は黒幕ではなかった。2番目、日本政府内に独立派の支援者がいた。政府内です、キャビネット。3番目、政変自体は金玉金ら独立派の策謀であるという、この3つの点です。で、どうしてそう言えるかということを次から説明します。 まず福沢諭吉は黒幕かというタイトルでありながら出なかったことを最初に言ってしまう、のは、まあ、ややタイトルと齟齬があるような気がしますが、やはり、まあ、これがもう最初に、ね、ネタといいましょうかね、ある種答えをもう申し上げておきますと、福沢諭吉が黒幕ではなかった証拠として次のような、4点が挙げられます。で、詳しいことは日本語版なんですけれども、こちらの A4 版 の論文の方の方に詳しく書いてあります。で、ここで資料と書いてあるのはこの論文版の資料のナンバーと一致しておりまして、この資料をご覧いただければそう書いてあるよということで、細かいことまではわからないかもしれないと思います。日本語版の、方にいろいろと書いてあります。で、まずですね、なぜ黒幕ではなかったと言えるかということについては、まあ、一つはですね、現在福沢全集に収められてます、刑場変乱始末というこういう何て言いましょうかね、亡命してきた金玉金らから聴取した記録というのが福沢全集にありまして、その中にその中にこう記述があるんですけれども、要するに、福沢の立場はこれは後から聞いたというわけですよね。まあ、だから本人がそう言ってるからそうだではなかった証拠になるかどうかはまた別として、福沢自身はもちろん自分が事前に何か関与したということは一切、言っていないということです。で、それから金玉金自身も、もちろんいわゆる更新日録という記録を残しておりまして、その中でも事前に福沢に、支援を仰いだとかこういう協力を得たというような記述は、一切ないんです。で、まあ、非言及だから黒幕でなかったとまで言えるかどうか分かりませんが、少なくとも、福沢自身も金玉金も、そういったことつまり黒幕、福沢が事前に関与したというようなことについては言っていないということが一番目。それからですね、福沢は実は黒幕だったんだっていうそういう証言は、韓国併合より後に出てくるんです。で、韓国併合より後に出てきた時にその、黒幕説を主張しているのは、ちょうど庚申政変の時に朝鮮にいた、井上角五郎という環状旬報という新聞の、まあ、事実上編集主任をやっていた人物です。福沢の弟子なんですが、その人は、韓国併合より後には福沢のこれはその次に言いますね。2番目はですね、黒幕説の物的証拠とされるものが、実は全て事後の事柄であるということが、分かってきました。まことしやかな例えば、暗号なんかをですね、こう手に持たされて、電信で連絡してたなんていうことを言ってますけれども、これは言ってるのは井上ですけれども、そういうふうな事実は、確認できなかったということがあります。これが2番目です。すいません。3番目、実はこの井上角五郎はそれからあと実は黒幕は明治政府の、某某である、後で名前を申し上げますが、そういうことで、一種のですね、自己弁護をしてるんですよ。そのどういうことかというと、井上が、それからあと庚申政変より後に、環状週報という新聞を再刊するにあたって、結局その、事変を生き延びた、まあ、いわゆる時代党政権の人々の部下として新聞を発行するわけですけれども、その時、自分は事変には関係していなかったという証拠書類として漢文のある一種のドキュメントを提出してるんです。これは朝鮮政府に。で、その中で、実際の、黒幕は福沢ではなくその明治政府の某某であるということを書いたんですよ。で、それが日本政府の方に伝わって、日本政府のその政府の要人たちが、けしからんと、我々は黒幕ではないと言って、井上を裁判にかけたんですよ。で、その時の過程で、 福沢も要するに取り調べを受けるんですけれども、当然福沢も、自分は全然事前関与などはしていないというふうに言っている。で実際に福沢を起訴しようとし、なんていうか起訴と言いましょうかね、裁判にかけようというような、動きもあったけれども、それは、結局、実現されないということです。つまり、日本側も取り調べ、いわば福沢を取り調べたけれども、その事前に関与しているという証拠は、なかったということになります。それから、それから4番目、これ先ほど2番目の時にちょっとだけ申し上げたのと同じですが、黒幕説の由来は井上覚五郎ですけれども、彼はもともとはそれについて否定しているということですね。つまり事件が起こってから、基本的に韓国併合までは自分は関係していないし、福沢先生も関係していないと言っていた。ところが、韓国併合の後には、実は福沢先生の指導により私が実行したと言ったんです。これは後でまた出てきます。 では一体日本政府内に独立派の支援者はいたのか、これについてはいたという証拠があります。で、それはですね、1番目が資料25という、こちらの方で見ると分かるんですけれども、つい最近出てきた資料なんですね。田中藤丸宛書簡というのがありましてね、2006年に発見されているわけですから、まだ6年しか経ってないんですが、これは結構重要なインサイダーな情報が盛り込まれておりまして、田中藤丸は当時文部官僚の前、割とこう有力な人ですよね。で、外地に、外交官としてもいたと思うんですが、外地にいらして、その人に宛てて国内から発送したもんだから、結構そのあからさまなことが書いてありましてね。で、黒幕は政府内にいるんだというようなことを、書いております。資料25については、日本語版のこの資料の中に一部引用してあります。大体どんなの内容かはこちらの論文の方をご覧ください。それからですね、2番目、竹添慎一郎というのが講師ですけれども、彼は、ある種のこう支援を約束をしているということが、これは金木犬なんかにも記録にも残っております。だから助けてくれるというふうに踏んでいたというわけですね。で、ある種こう、何らかの政変をもたらすような活動をするにあたって、現地の外交官が独断でそれを支援するというのは不可能だということがあります。つまり、外務省の方にいないとおかしいということです。本当のこう支援者がねということです。それから、3番目、パクヨンヒョによる日本政府批判がずっと後になりますけれども残っております。で、彼は、言うにはどう言ってるかというと、ちょうどその時戦争が起こってる、清とフランスの間です。で、清仏戦争に乗じて、助けてくれるはずだったなどというふうに言っていて、助けてくれなかったというわけで、この、つまり助けてくれるはずだったのに助けてくれなかったという、そういうことは他のつまり当時の首謀者たちが大体一致して言っているということなのでございます。だから何らかの約束があったのではないかということは、はっきりしているということです。じゃあそうなると今度はこの問題になりますよね。つまり、日本が完全に1から10まで、指導して、金玉金らは、ただの操り人形だったのではないかというそういう、疑いですけれども、それはそうではないということです。政変自体は金玉金ら独立派の策謀である、この証拠です。で、それについては1というのがありまして、これは比較的先ほど言った玉橋さんの研究よりも後に出てきたものですけれども、金玉金は1880年の9月に、朝鮮に帰国しますが、それより前は日本にいますね。で、日本にいた時に、漢文で書いた、これからのプランという、大体そんな意味なんですけれども、そういう文献が残ってたんです。で、それは基本的には後藤象二郎に宛てられた、漢文による手紙なんですが、その中では、なるだけこれから帰国してなるだけ平和裏に改革を進めたいと思います、どうしてもダメな時は日本に助けてくださいという内容だったのね。 だからそれはまあ後藤象二郎、それからもう一人実は福沢諭吉の名前もあるんですが、日本に助けてもらいますというその意味はちょっといやいや曖昧なんだけれども、少なくともプランニング自体は金玉金が自分のやっぱり意思として持っていたということは分かるわけです。で、2番目、庚申政変後の事故に、朝鮮政府は日本の関与を調査した。関与というのはつまり具体的なその政変自体の何て言えばいいのかな、オペレーションみたいなものの関与のことです。でそれについて調査したんですけれども、かなり調べたんだけれども、そういう証拠は出てきませんでした。でこれは当然外交問題になるはずで、ソ連みたいなことが日本の操り人形ではないかというふうに、独自さの人たちを貶めるということを非常に強い動機として当然事変後の政変後の時代統政権は持ってるわけですから、調査したけれども出てこなかったということは、かなり何ていうのかな、日本側の何かこう策謀というようなものではないらしいということが分かるということです。それから3番目、庚申日録とか、パク・ヨンホ、それからソジョピルなども皆、自分たちが、なんていうの、計画を立てましたというふうに言っているということです。次、経過、経過についてはこのいちいち読み上げるほどのことではないのでパパパといきますね。ポイントになるのは、竹添公使は10月の末に戻ってきてから突然助けるというようなことを言い出したということで一致してるんです。だから12月4日に始まる、一月ちょっと前に武力でやるということが決まってきたということが分かるんです。で、11月12日に竹添公使が、日本の本省に対して、武装決起したらどうしますかというそういう問い合わせをしております。だから武装蜂起を支援したというつもりはなかったようなんですよね。簡単に言ってしまえば助けてやるというのはどういう意味かによるんですけれども、それはこの11月12日の書簡でわかるんです。で、この書簡の返信はもう政変が起こったよりも後になってやっと戻ってくるので、これについての答えは竹添は政変の前には得ることはできなかったっていうことです。それから11月の16日と18日に、旅行班が島村代理公使と面談をしております。この面談の内容については、どういうものなのかというと、これは、資料11ということです。でですね、ちょっとテレビドラマの一部映ってます、有名なドラマ、2年前のドラマなんですけどもね、第3話、これちょっと読み方、在衆院という医療ドラマなんですよね。でその第3話で郵政局の開局の、シーンがありまして、庚申政変がちょうど取り上げられております。したがってちょっとこれを使いながらいきますと、いいですか、この時間を見てください。午後6時にセレモニーが開始されております。午後7時祝宴が始まってる。で見ての通り外国の外交官当然呼んでるわけですよね。これが実だっていう大体の話ですよ。で、つまり外交官の前で何かをするというのが本当の大きな目的だったんですよ。で、午後8時に、別軍前で爆発が起こってるんですが、それがすぐに鎮火されます。で、これは政変の開始を告げる重要な合図だったんですが、騒ぎが大きくならなかったので祝宴がそのまま続けられます。でこれはテレビドラマでは省略されてましてね。で次のシーンなんですよ。9時、これ9時の、ちょうど時間が指されてますね。これ金玉金の手元なんですけれども、まだ始まらないのかと言って時計を見るというシーンがあるんです。その8時の予定が9時になっても始まらない。でその時に、この敏氏の、プリンスである、栄翔さんが、異変に気がつくんですね。これも大体事実に規則しているようです。で外が火事だという声が聞きます。これは別宮の火事とは別な火事で、郵政局の隣の家に放火をするんです。で、それで独立派がね、それで敏の方は、外に出ようとするんです。なぜ出ようとするかというと、この英玉かな、この人のお父さんが有名な有力者でしてね、大臣です、 大公っていう人ですね。でその人の家が隣にあるので自分の父親が暗殺されたんじゃないかということを心配して出てきたということに少将では出てます。この人助かりますので分かります。で、その時に出た途端にこれはちょっとドラマでと実際の話とは違うんですが、外にいた独立派の人間らしき人物に切られて、右の耳を切り落とされるというふうになってます。で、この時にセリフなんか書いてありますけど、これは実際にはこういうことはなかったと思われます。で次のシーンも、一応ドラマ的にこう盛り上げているわけでして、要するに、起こったことの構図自体は確かにこうなんだけれども、実際には敏英賞が切られた時にはすでに、キモッキュンとか、それから、コン英職らは、ゲフ宮のキョンボクの方に行ってて、それで王様の方に秦国が攻撃してきたというふうに進言しているはずなんです。だからこういうふうにはなってないんですが、構造自体はこの通りなんですね。で、刀の刃を振るってるのがソジョピルです。で左の奥にいる人が金玉金で、右の奥にいる人が、コン・エイショクさんで、この人は郵政局の初代の長官で、これからあと亡命しないですぐに殺されてしまいます。つまり時代統制権のにね、そういう方でございます。だからこれはただし演出であるという、実際にはこういう場面はなかったはずということを一応申し上げておきます。さてそれからとどういうことが起こったかと言いますと、重要なのは午後10時にアストンというイギリスの領事が日本公使館で日本兵を目撃しているということがあります。これは朝鮮政府の方は非常に大きな疑いを抱きました。なぜかというと、日本公使館とそれから日本軍の駐屯地とはかなり距離が離れてるんです。チュンブロにあったんですね、日本軍の駐屯地が。だから 1.5 キロ以上あるので、そんなに早く日本軍がいるのはおかしいというふうに朝鮮政府は思ったんです。でそれが後で日本軍の関与があるんじゃないかという一種の追及につながってくるんですが、これは後でまた話、どういう意味があってくるのか後で話します。それからですね、ほぼ同時刻に慶府宮の方に行って、国王が日本軍の出動を依頼するということになってますが、少なくともそういうふうな文面が残っているのは事実なのでございます。で、11時には、日本軍が、KUQ 小さい方の、別軍の方になってますね、副級の方にの警備を開始しております。で、次の部分で、大臣たちは真夜中夜半から明け方にかけて殺されております。で、それから後の、経過というのはこの通りでして、実はこれ全部このに書いてありますのでご心配なく一応画面でも表示しておりますけれども、アウトラインの方もありますので、お手元に見ながら説明できると思います。で、2日目についてはすで、に実心人事を発表する地獄ですよね。で謁見まで始まってるんですよ。でところが、国王夫妻が、基本的にクーデターだということが、露見してしまいます。つまり当然独自さんが固めてるからクーデターじゃなくて本当に新国軍が攻めてきてるというふうに装ってるわけだけれども、実際には内通者がいて、王様実はこれは全部独立さんがやったんですというふうに告げ口をするわけですね。でそうなってくると王様の方は、いやこれは なんだか私は独立さんの捕虜なのかということになって、実は元々の王宮に戻りたいなどとおっしゃると、そうやって戻っていく。で、やがてその日の晩にですね、大きな方 の宮殿に戻るんですけども、ビンヒの方は、密かにですね、遠征外の方に、軍隊を出すように依頼をすると。でそれが、2日目でございます。3日目はどうなったかと言いますと、国王への謁見を求める、独立が拒否、で、午後3時には新国軍が攻撃を開始します。で日本公使それから独立派の首脳は慶府地球を夕方に脱出して夜の8時頃に日本公使館に到着するという、大体それで、あとは、亡命というふうになってしまうというのが、この経過でございます。で、21、金玉金ら独立派の目論みはどういうものだったのかと言いますと、今の経過で分かりましたように、新仏戦争に乗じてというところが重要で、新西欧諸国政権を樹立する。2番目、外国の外交官たちに郵政局の攻撃を新国軍だと思わせる。 これは独立派が新国軍の軍服を着て乱入するというそういうところがあったので、それでわかるということです。それから、独立派は武装解除されていたので日本の軍事力は利用 したいという。それから、日本側が弱腰になるかもしれないので素早く実行に移すという、まあ、それが目論見だったということです。で、じゃあ彼らの目論見外れは何だったのかと言いますと、失敗した理由ですね。これは、独立派内に内通者がいたということ、それから、民兵が新国軍に出動を要請した、要請するしないようになんとかこう、手立てをすれば、出てこれなかったかもしれないなどとソジョピルは言っております。それから、もう一つは大臣が殺害されてるってことを武井添は知らなかったようで、朝になってそういうふうなことがあったことが分かった途端に逃げ腰になるんですね。でそれで日本軍は撤収しちゃうということです。で日本軍150名はこう攻撃を受けながら日本公使館になんとか逃げ帰り、日本公使館も全部包囲されている中で脱出作戦をするという、大体それがその後の動きなのでございます。これが大体、私が何が起こったのかという話です。で、今のドラマの、ちょっと私よくできたドラマなんですが、やや違和感がありました。つまり交渉つまり時代交渉の点で、違いがあるなというふうに感じたのは次の部分です。一つはですね、当時日本人の西洋医というのは海瀬俊之という軍医がただ一人だけ官僚、ソウルにおりました。で実はアレン医師と一緒に、栄翼 の治療に当たってます。殺すという描写が、日本人の西洋医の渡辺先生が殺そうとするというシーンがあるんですが、それは実際では本当ではないんですね。それから、初日の深夜に起きた大臣暗殺の時点ではクーデターだとは知られていなかったんです。でこれはドラマの中では翌朝に閣僚である自分の父親をその、高校息子が止めるというシーンがあるんですね。この主人公の、一人なんですけども、で、こういうふうなシーンはありえなくて、実際にはただ単に真夜中に、王様から呼び出しを受けて何も知らないで行ったら突然蹴られて殺されてしまったようなんです。それからもう一つは、これもそうですね、ナンバリング間違ってますが、これは3ですね。電信はまだ開通してないんです。だから、日本公使館と日本の外務省本省が電信で連絡を取り合うということはできなかったんです。だからそんなに簡単には細かいことまで指示を仰ぐことはできなかったと考えられます。それから、独立派は銃器を持っていなかったというのはどういうことかというと、このドラマの中ではたくさんライフル銃を使ってこう攻撃なんかをするんですが、実際には独立派銃器を持っていなかったので、どうしても日本軍が、支援する必要があったというふうに、のが実際であるということです。でなお郵政局で怪我をしたのは実はこの民用栄翼だけなんですね。だから、その中でドラマはすごい大きなその混乱というかこう戦争みたいなのが起こっているように描かれてますけども、そういうことは、なかったということでございます。で最後に、一体全体日本政府の支援者は誰だったかということですね。おそらく井上馨外務卿です。一番中心は。それに対して伊藤博文っていうような内務卿ですけれども、ある程度の支援をすると言ったんだけれども、相当そのリスキーだということで途中で腰が引けたというのが私の見るこの甲信政変の日本側の対応のまずさだったと思います。というわけで、ご清聴ありがとうございました。
いいですか。発表どうもありがとうございました。かなり時間が押していますので、時間機械討論の方があまり出しゃばることはしませんで、これ甲信政変、ですね、韓国の方も関わりがあるときにこう関心がキムオッキュンの話ですので、あとドラマはあれですか、チェ・ジュンウォンですか。
そう、
チェ・ジュンウォンのドラマが化されていることで、それに対する違和感とかの表明もありましたので、韓国の方の方が関心が深いというので、先生も韓国の方と討論したいのではないかなと思いますので、時間が本当ありませんので、司会からは討論からは1点だけ、今回タイトルが福沢諭吉が黒幕かということで、この学説が流布することになったその資料的根拠とされているその井上覚悟論ですけど、はい、 あの先生の以前のご著書で、そのそういうふうにあの福沢が後の世代によって、後の弟子たちの世代によってこう福沢像が変わっていく時の、その例えば福沢全集が変わるような時に石川寛明とかが、
そうそう、
あの役割をこう果たすわけなんですが、その先生のご説によりますと、その福沢から見て井上寛明というのはあんまり評価の高い弟子じゃなかったっていうことなんですか？
あのね、いや、すいません、井上覚悟郎も、あの自由新報にのいわば外信部特派員みたいな役割を果たしているわけです。で、石川幹明もほぼ同時期にもうすでに、ちょっとこの時はまだ入ってませんけれども、この翌年ぐらいからあの、自由新報に加わるわけね。だから非常に2人は親しかった最初から。で、どちらもやはりあの海外、まあ、侵略積極派というような弟子なんですね。で、あのまあ何て言えばいいのかな、彼らがやっぱり自分の都合のいいように、福沢先生も自分たちの意見に同意だったというような形で、過去をねじ曲げているというのが私の考えで、このあたりは当然反論もあるでしょうね。反論といいましょうか、
井上氏の評価というのは福沢から見てどうだったんでしょう
か？困ったやつだって言ってますね。つまり自分を裁判に巻き込んだりなんかしてますので、要するにやっぱりあちこちで福沢先生のことを吹聴しているんだけれども、自分がやってる意図とは違うことをやってるわけだから迷惑がかかってるわけですよ。疑われたりなんかするわけだから。でその点で言うと、あの井上はまあ要するに口が軽いっていう感じですね。この人はそれからあと非常にあの長い期間衆議院議員を務めましてね、で、あの声優界の有力代議士になります。だから後の時代でもし韓国の併合よりも後だとすると、私はこの時点からすでにそのための準備をしてたんですっていうのは、選挙をするにあたっての非常に有力な武器になったはずなんですよ。だから実際はそうでなかったにもかかわらず自分が指揮を取ったみたいなことを言うんですよね。で、もし本当に指揮を取ってたんだとしたら、時代党政権で環状修法の方に編集を任されるのはおかしいわけですよ。それからあとずっと時代党政権の中でもあのその編集長の役割を果たしているので、襲った犯人がそのまま新聞社の編集長になっているのはおかしいはずですね。だから、それはおそらくまあはったりというか嘘でというか、そういったものだというふうに、まあ、考えられるということです。
すいません、あの時間が押しているので分からん一方だけになりますが、あのどなたかあの先生の方に。
ありがとうございます。結構だと聞きたいんですけど、他診断を更新せえへんことをこう高校の教科書を思い出しながらちょっと聞いたんですけど、改革派と独立派っていうそういう代理的な概念っていうのは、今この更新せえへんの研究者で主に共有されているものではないかと。
開化派、私の場合はね、あの当時の朝鮮の中には、いわゆるその主級派といいましょうか、時代党と開化派の中には穏健派とそれから急進派と2つあって、民音、英欲は、開化派の中の穏健派だと見てるんですよ。で彼は中立、割とこう、民主でもあると同時に改革派でもあるという位置づけで、2派じゃなくて3派だと私は思ってて、 そこがあの今まで従来ね、その民だから当然主流派だと思われてたというふうなあると思うんだけれども、そうじゃないと私は、見てるんですが、韓国の教科書の場合はどういう評価なのかって、具体的にはどうなんですかね。むしろそのあたりはあのドラマでもね、そのもう一つ の、民政公合の方ですね、10年前以上前 の大河ドラマでもちょっと曖昧な気がしたし、今回のこのドラマでも、金屋君はそれなりに魅力的で立派な人間として描かれて同時に、民の方も立派な人間として描かれていて、どういう位置づけなのかなっていうのはむしろ聞きたい感じしますよね。あ、すいません、なんかこちらから突然聞いて、もう時間があるか、
すいませんが、
また、じゃあまた別の話で、ドラマの話でもしましょう。はい、すみません、はい、ありがとうございました。
それでは早速ですが、カード発表に試着が取り返す3番目、本部役で金正義発表中継の日本へ参考しに、
が欲しい本事営業が読み合って、
これは誰が